はい、皆さんこんにちは、日本環境教育フォーラムの、加藤達弘です。前回に引き続き、今回もですね、青森大学の実習受け入れということで、一緒に、環境問題に関するラジオ番組を、作っていく予定となっています。で、本日はですね、2名の方にお越しいただきました。1人目がですね、トウさん、2人目がチョウさんになります。じゃあ初めにですね、トウさんの方から簡単に自己紹介をしていただいても良いですか？
あ、はい、皆さんこんにちは、トウチョウンと申します。中国の浙江省から来ました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では次、チョウさんお願いします。
はい、皆さんこんにちは、私チョウです。中国の浙江省からお願いします。よろしくお願いします。
はい、チョウさんもありがとうございます。今回ですね、お二人とも中国からということで、それぞれの、考えるですね、環境問題についてもお聞きしていきたいなと考えております。で、トウさんとチョウさんにはですね、事前にですね、いろいろ質問をこちらから投げかけるにあたって、自分たちの国の環境問題とかを調べてきてもらいましたので、早速一つ目の、質問に移りたいと思います。一つ目はですね、自分たちの国、中国の、環境問題やその対応について教えてくださいということで、今回はトウさんからお願いしてもよいですか？
あ、はい、
ではお願いします。
はい、今、調べた後分かったことは、中国の環境問題は今大気汚染、水音声、ゴミ、廃棄物の処理、と、非砂漠化、と、生物多様性の破壊などです。国際市場は中国の鉱物、石材、薬用植物、農産物、畜産物の大量需要に対して、中国の生態、環境と自然資源の破壊を強める可能性があります。同時に中国は海外の汚染未収系企業の遺伝先と国外の工業廃棄物の大量隠すの場所になるかもしれません。これは中国の環境問題を大きく強めます。
ありがとうございます。大気汚染や水質汚染、廃棄物とか、あとは生物多様性とかですね、いろいろあります。最後のお話のところで、海外、中国以外の国が作ったゴミとかを今中国の方で集積場になって集められてるってことですか？それが問題になっている？
はい。
ほうほうほうほう。で、トウさんがいた浙江省も結構環境が豊かなところなんですか？
豊かではないですね。
豊かではない。どういうような地域なんですか、浙江省っては。工場が多い？
はい。
どういう工場が多いんですか？
なんか架空の工場がいっぱいいます。ほう
ほうほう。緑はそんなないのかな？
はい、少ないです。
あ、少ないね。中国の中でも少ない地域なのね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。では次は、チョウさんお願いします。
はい、この問題1、中国の環境の問題、大きい温泉問題、ゴミ処理問題、細胞質多様性、破壊問題、自給性、有機物、温泉問題。この問題は、対応方法は、対応持続可能な制度の枠組み 作るべきで、中国の環境問題は政治問題であり、根源は勇敢だ、破天荒であり、透明の急務は持続可能な制度の枠組みを構築することである。中国の領職のある領職の学部を創立し、環境保護の指標を役人の業績審査の試験に組み入れ、法律と政治的報酬をの提供します。はい、以上です。
ありがとうございます。大気汚染問題とかゴミ処理問題、あとは生物多様性の、ね、破壊とか、でまあ、張さんのお話だと、この持続可能な制度の枠組みを構築することが、まあ、大切であるというお話ですね。で、最後の方でですね、中国に特色のある、まあ、グリーンスクールですね、緑色学校というところのお話もあったんですが、中国ってこういう環境のお話とかって学校、小学校とか中学校で習ったりするんですか？中国の小学校とか中学校で環境問題を授業で習いますか、勉強しますか？
中国はあるところにあるところはないです、
はい、グリーンスクールっていうのは中国は最近でき始めたの？
それは分かりません。
その
問題
ぜひね、明日帰ったら調べてもらえると嬉しいな、
ね、
あとはこのね、中国ってすごく最近というか、まあ、この10年ぐらいの発展スピードが早いところもあって、若い人っていうのは環境問題に興味関心とか持ってるんですか？中国の難しかったら父さんどうですか、中国の若い人、環境問題に興味を持っているかどうか。
今の中国の人は多分その意思が持っていませんと思います。
あ、そうなんですか。なんかすごく中国、はい、今環境、まあそのね、脱炭素とかいろんな問題がある中で、すごい中国も環境に熱心かなと思っていたけど、そうでもないところもまだまだあるのかな。
今の学生たちはその意識がだいぶ持っていないです。
じゃあ父さんは今青森大学にもいるわけで、日本のことも知ってますよね。日本と中国の、まあ、大学生だとどっちが環境問題に関心があると思いますか？
日本の大学生たちと思います。
そっか、中国だとそんな若い人は環境問題まだまだなんだ。
はい、
意外でした。ありがとうございます。張さんも同じ意見？
同じ。
わかりました、ありがとうございます。じゃあね、2つ目の質問の方に、移りたいと思いますが、お二人はですね、日本に来て3年と、経過したとお聞きしてますが、まあ、日本に来て、環境への取り組みなどで驚いたことや、おかしいなと思ったことがあれば、教えてください。次はじゃあ張さんからお願いしようかな。
はい、ゴミの分別が細かしい。
ゴミの分別が細かいところ、これみんな言うよね。そんなに驚く、はい、驚いた？
めんどくさいです。
めんどくさい。張さんが日本に来る前は中国にいたわけだけど、何種類に中国ではその時分けていましたか？
中国、中国で、日本語はわからない。中国の上海は、臭ゴミ、臭ゴミ、
あ、燃えるゴミ、燃えるゴミ、
あ、燃えるゴミ、ゴミを出す、うん、
あ、燃えるゴミに全部入れてた感じかな、中国の方が。ああ、うん、うん、うん。ね、日本だと燃えるゴミ、不燃ゴミ、まあ、不燃ゴミの中にもね、粗大ゴミとかもある。の他に、あとペットボトルとか缶とか瓶とか、もういっぱいね、分けなくちゃいけないから、大変ですよね。張さんは、ゴミの分別を日本に来てどうやって学びましたか、勉強しましたか。
私自身も、自身を分類しません。
あ、自分分類してないダメじゃん。
実はルームメイトがします。
あ、ルームメイトにやってもらう。難しいから協力しながらやって
そうです。難しい、難しい。
OK OK、 ありがとうございます。じゃあ次、トウさんお願いしていいですか。
はい。一番おかしいことはやっぱり街にはゴミ箱を一つもないことです。
ああ、ゴミ箱がないこと。はいはいはい。
中国と全然違いますので。
ああ、中国はまだ街にゴミ箱がいっぱいある。
はい、いっぱいいます。なんか50メートル、10メートル立つとゴミ箱一つ表します。
はいはいはいはい、ね、日本だとゴミ箱があるのって、まあ、自販機の自動販売機の横に缶と瓶があるのと、まあ、あとは駅にあるのとコンビニにあるぐらいだからね。
はい。
不便だと感じますか。
あ、不便です。
あーはーはー。で、普段ね、外にいるときにゴミが出てしまったとき、まあ、父さんとかはどうしてるんですか。
ね、なんかカバンに入れます。
あーはー。で、持って帰って家で捨てる。
はい。
はあはあはあはあ。ね、日本も僕が小学生の時だから20年ぐらい前は街にゴミ箱はありました。だけど、なんだろうな、テロの問題とか、あとなんかいたずらする人とかが増えるからゴミ箱が、撤去されたという記憶があります、ね。まあ、でも持って帰って家で捨てるしかなくて、まあ、ちょっと不便なところはあるけど、まあ、そこはね、しょうがないところもあるのかなと思っています。
はい。
ゴミの分別とか、あとはゴミ箱がないこと以外に何かお二人の中で驚いたことってありますか、他に。
特にないですね。一番驚いたことはやっぱり分別とゴミ箱です。
おー、どうですか、東京は住みやすいですか。
住みにくいです。
住みにくいの、どこら辺が住みにくい。
まあ、都市だから。
おーほーほー。でも都市だから電車もちゃんとあるし、町にはね、ご飯屋さんとかもいっぱいあるし、で、便利なところいっぱいあるんじゃないですか。
はい、便利なところはありますか。まあ、不便なところもあります。
どこが不便だと思いました。
なんか、例えば都市での時間の流れがなんかすごく早い感じがあります。
ああね、東京の人忙しいのかな、みんな歩くのも早かったり、はい、時間にきっちりしてたり、
はい、
疲れちゃうよね。
はい、その通りです。
中国の人は、でも中国の人も時間守るでしょ。
で、日本に比べてはそんなに厳しいではないです。
ああ、まあちょっとね、あの、なんて言えばいいのかな、ゆったりしてるところもあって、まあ、日本が厳しすぎるところがあるのかな、やっぱそこは。
はい。
わかりました。はい、ありがとうございます。ですね、今日はですね、張さんと、唐さんにお越しいただきまして、中国の環境問題について、いや日本のね、環境問題を中国の方から見た、目線でお話をいただきました。はい、じゃあ唐さんと、張さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。